今日のテーマトークは野生の島のロズです。はい、ではマリオンさん解説をお願いできますでしょうか。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。アメリカの作家ピーター・ブラウンによる児童文学野生のロボットシリーズを原作に、野生の島で起動した最新型ロボットが愛情の芽生えをきっかけに運命の冒険へと導かれていく姿を描いたドリームワークスアニメーションによる長編アニメ映画。大自然に覆われた無人島に流れ着き、偶然にも起動ボタンを押されて目を覚ました最新型アシストロボットのロズ。都市生活に合わせてプログラミングされ、依頼主からの仕事をこなすことが第一の彼女は、なすすべのない野生の島をさまよう中で、動物たちの行動や言葉を学習し、次第に島に順応していく。そんなある日、ガンの卵を見つけて孵化させたロズは、ひな鳥からママと呼ばれたことで、思いもよらなかった変化の兆しが現れる。ひな鳥に、キラリと名付けたロズは、キツネのチャッカリや、オポッサムのピンクシッポら、島の動物たちにサポートしてもらいながら、子育てという仕事をやり遂げようとするが、監督はリロ&スティッチ、ヒックとドラゴンのクリス・サンダース、ブラックパンサーシリーズのルピタニオンゴが主人公のロボット、ロズの声優を務め、ペドロ・パスカル、キャサリン・オハラ、ビル・ナイ、キット・コナー、ステファニー・スーが声の出演。日本語吹き替え版は、ロズ役を綾瀬はるかが担当し、江本タスク、鈴木福、伊藤舞子らも吹き替え声優として参加した。アニメ界のアカデミー賞と言われる、第52回アニー賞では、長編作品賞、監督賞など、同年度最多の9部門を受賞。第97回アカデミー賞では、長編アニメーション賞のほか、作曲賞、音響賞の3部門にノミネートされた。はい。
はい。それでは内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたと思います。はい。では、アサリの感想、マリオンさんいかがでした？
そうですね。結構情報量が多くないですか？って思ってて、それぐらい密度の濃いアニメ作品だったっていう感じですね、まず。確かにこれはちょっとヒックとドラゴン級と言ってもちょっと差し支えないぐらいには、ドリームワークスのアニメーション作品の中でも、桁違いにすごいクオリティの作品だなっていうのはすごいやっぱ思いましたね。ポッドキャストでも多分、オープニングとかで話してたと思うんですけど、バッドガイズとか、
はい、
あと、長靴を履いた猫の最新作とかで、結構対応されてた、ちょっと何ですかね、マットなタッチっていうんですかね、はい、絵画っぽいタッチというか、はい、3D っぽくないタッチみたいなのが、
はいはい、
まあ、今回も結構対応されてるとは思うんですけど、結構それが、ロズのデザインとかは結構いわゆる 3D アニメ感があるんだけど、はい、なんかその絵画っぽい世界の中にそのロズがいる異物感とかが結構最初際立ってるんだけど、だんだんそれが馴染んでいくみたいな体験がこう見ていくうちにするっていうのがあって、なんかそれがちょっとすごいなってやっぱ思いました。本当にアニメーションの質が素晴らしいなっていうふうに思いました。で、あと物語もすごくなんかこう、ロボットであるロズと野生動物たちのある種こう、それぞれのちょっとなんというか価値観というか考え方がクロスして変わっていくみたいな感じが、まあ、結構それが普通にすごく納得のいくような形のドラマ運びで描かれてるなぁともすごい思って、でやっぱ特にこうロズがこうひな鳥を育てていく過程みたいな、なんか辺とかすごくなんかこう母性というかその人としてなんか子供を育てるみたいな感覚のなんかこう過程みたいなのがすごい丁寧に描かれてるなって思って、で本当に巣立ちのシーンとかはもうあれですね、ちょっとロボットドリブズっぽいんですけど、その辺のあたりの設定というか構図が似てはいるんですけど、旅立ちのシーンは結構ロズの方がちょっとうるうるしちゃうなっていうぐらいにはちょっとなんか見事なシーンだったなっていうふうに思いましたね。はい。いやちょっとこれはちょっとシンプルなんだけど、ほんとちょっと咀嚼できないぐらいなんか見事な作品になってて、ちょっとこれもう一回見たいなって思うぐらいにはちょっとやられてしまいました。はい。
はい、僕はですね、子供と一緒に吹き替え版を見てきました。
はい。
で、すごいクオリティの作品だったなっていうのが、まず第一印象としてあるんですけど、アニメーションも素晴らしいですし、で、ストーリーに関しては、ちょっと要素多いなっていう感覚があって、
はい、
その、キラリが旅立つところで一旦終わってるとは思うので、そっから先がこう、別のフェーズに入るっ ていう感じ。で、そこでこう、なんというか、一つの話としての収まりはそんなに良くなくなってるんじゃないかなっていう感覚で見てはいたんですけど、まあでも、その大きいスケール感も含めての作品なのかなって気もしたので、まあそれはそれでかなっていう感じで見てました。はい。あと、本作、なんか多分意図してそうこう、そう作ってるのかなって思ってる部分が、生き物とか、あるいは本作ロボットですけど、その、それぞれの行動原理っていうものに、その、先天的なもの、本能としての行動原理があって、で、それとは別に、後天的に得る行動原理もあるっていうものを描いている話だったのかな、と思って、で、本作のロズにおいて、その、母性が後天的に得られたものになってるっていうのが結構興味深い。なと思ってるんですけど、その作中でもプログラムっていう言葉をよく使われてたと思うんですよ。動物たちは本能っていうプログラムで動いてるし、はい、ロズはそのアシストロボットとしてのプログラムを本来的に与えられてるんだけど、それとは別でキラリの親になるっていうのを後天的に身につけて、それに乗っ取って行動していったりとか、あるいは動物たちも本能とは違う基準を持って行動したりしていくようになるっていうのが描かれてたなと思ったんですけど、で、僕、その、親になるっていうことが、本能に根ざしてるって感覚あんまないんですよね。
うんうんうん、
で、親になるっていうことが、生まれついての、そういうものだからっていう感覚じゃなくって、後天的に身につけるものなんじゃないかなっていう感覚が僕は強くって、で、本作はそれを描いてたんじゃないかなと思うんですよ。
うんうん、
後天的に身につけたプログラムとして、親になる。あるいはその、愛情を得るとかっていう。え、それは、なんだろうな。綺麗事とかじゃなくって、そういう考え方が必要なんじゃないかな、と思ってて、っていう感じですかね。はい。あと、お便り一通いただいてますので、紹介させていただきます。じゃあ、マリオンさんお願いできますか。
はい。おかかおさんですかね、はい。はい。こんにちは。いつも楽しく聞いています。配信ありがとうございます。初めてお便りします。野生の島のロズ、明確な悪役を作らないことが物語に普遍性を持たせていると思いました。合理的なプログラムと、時には非合理的な意志と人間性、かっこ人間は出てきませんが、が対比されており、個人的にかなり好きな構図でした。小鳥時代のキラリが寂しくて寝れなくなっている場面では、ネガティブな感情をリセットしようとするロズと、物語、フィクションを話して乱心させようとする嘘つき狐のちゃっかりが対比されていました。現実を受け入れつつ、信じる心を持ち続けるという少しビターなラストも繋がっていると思います。他にも、コロナ禍のステイホームを思わせる猛吹雪。ロズの家にありえないほど大集合する動物たちがいざこざを起こすのは SNS の比喩か?など、ロボットと動物しか出てこないのに、ものすごく現実社会を感じさせる作品でした。皆さんのお話楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、その、合理的なプログラムと非合理的な意志と人間性っていう風な対比で語っていただいてるんですけど、そうですね。ちょっと僕なりの言い方になるんですけど、その、本能的に持ってた部分のプログラムと、後から得たプログラムに、どっちがいい悪いっていうのはあんまり描いてなかった話のような気はしてるんですよね。
うん
で、例えばその動物たちって、その捕食し捕食されっていう、その殺し殺されっていうのが、まあ本能としてあって、そのルールで生きてるわけですけど、別にそれ自体は否定するわけじゃないけど、ただこの瞬間協力した方が結果的に生き残れるよねっていう、後から得たやり方で状況を切り抜けるっていう。で、そこに僕あんま善悪ってないような気がしてて、でも、あの冬、厳冬、厳しい冬が来たタイミングで、本能じゃない方を選んだ方が、彼らは生き延びることができたっていう、そういう風な時もあるよねっていうのは、なんか描き方として結構クールだったような気もするし、もっと言うなら、ロズを守ろうとするって、もう彼らにとって、まあそんなに、あんまり、まあ端的なメリットがあるわけじゃないですけど、
うんうん、
ただやっぱ彼らにとってその、ロズがいてくれるってことは価値があることだからそれを選ぶっていう本能に乗っ取ってたらやらないことをしてるっていう。まあ、これは非合理的なことでも あるかもしれないんですけど、視点を変えると、すごい合理的な行動でもあるなと思って、
うん、
なんかそういうのが、一枚岩じゃないものとして描かれてるような感覚で見てたんですよね。うんうん、
まあ、なんか多分それこそ多分その明確な悪役を作らないみたいなというか、これを悪いとしないみたいな、
うん、
ところのスタンスそのものっていう感じなのかなっていうのと、うんまあ、あとその混然一体感って言ったらいいんですかね。
うんうん
まあ、その僕はアニメーションがすでにちょっと混然一体感があってすごくいいなっていう感じは、話のニュアンスはちょっとしたんですけど、
うんうん、
なんかそれを多分アニメーションでも物語のストーリーラインでもちょっとやってるのかなっていう感じはちょっとありましたね。
うんそうですね。あと、ま、その、後天的に身につける行動原理っていうものとして、本作は、フィクションが一つ例として描かれてるのがすごい興味深いなと思って見てたんですけど、あれは、その、子供を安心して寝かしつけるための手段としてのフィクション物語っていうものが使われてたんですけど、その、彼らが、その、ロズを助けるのって、やっぱ、その、ロズが物語を得たからだと思うんですよね、
うんうんうん。
で、それって本能からしたらそんなに正しくないことというか、そもそも現実じゃないことを取り入れて、本能がしなかったことをしようとしてるわけだから、そうやってある意味不自然なことだと思うんですけど、それを使って新たな行動指針を得ようとするっていうのがすごい興味深いなと思って、結構あそこ物語論でもあるなと思って見てたんですよね。
ああ、
うん、
確かにそうですね。あそこがちょっと結構、なんというか、いきなり結構その、人間的だな、ちゃっかりみたいな。
うん、
ちょっと唐突感すらある感じで、結構物語とはみたいな話をしてるなっていうのはちょっと感じはあったんですけど。
うん。
うん、確かにそうですね、
うん。そうですね。なんか、その、あの、レーザーで書かれた看板みたいなのが、はい、あの家に掲げられてますけど、うん、あれは動物が本来しないはずのことを、まあ、しているわけじゃないですか。
うん、はい。
それってやっぱりそのロズが物語をあの島に持ち込んだんだなっていう感覚があって、だから彼らは冬を越えるために一つ屋根の下に集うっていうこともできたし、ロズを助けるっていう行動をすることもできたって、それって僕物語の力だなと思って見てて、うん、その本能じゃないもの、持って生まれた行動原理じゃないものをすることを覚えたっていうことなのかなって見てたんですけど、
うん
と、ラストのビターさって、まあ、あれですね、
うん、
結構まあ、ディストピアものになるじゃないですか、途中から
。そうですね、はい、うん、はい。
で、結構、いかついディストピアものだと、あのラストって、記憶消えてるのが、まあ、よくあるんですよね。
そうですね、そうですね。
うん
まあ、そうですよね、うん。
そこででも、そうしないっていうのが、うん、なんだろうな、その、そこもやっぱり持って生まれたものとは別にインストールされたプログラムとして物語があるよっていう、その物語は残るよっていうものかなと思って、うん、頭じゃなくて心に残ってるものなんだみたいなシーンって、それなのかなって見てましたね。
そうですね。まあ、超ハード SF 的な感じで言うんだったら、まあ、超越というかシンギラリティを起こしてるじゃないですか、
はい、
あれって、
はい
うん。なんかもう、いわゆるは、ね、元子化ですよね。草薙元子化してるみたいな感じですよね、はい、あれって、
はいはい。ゴーストがね、生まれちゃってますから。
うん、そうそうですよねって状態だなっていうふうには見えますけど、やっぱでもそれがやっぱこう、うん。なんか、最後しかもやっぱ助けるときに結構真ん中のコアとか抜いてたじゃないですか、
はいはい。
それで助けるとかもなんかすごいなって思って、なんかあそこのなんか、助け方とかがすごい一緒、なんというか、もうロボットじゃないっていうか、0か1かで、今、私は考えてないんだ、みたいなのが、なんか端的にもわかるというか、うん、まあ、その、電源落とされても記憶が復活したみたいなところもそうでしたけど、うん、なんかあの辺がやっぱすごくドラマチックで、うん、すごい見事だなっていうのはすごい思いましたね、
うん。うん。そうですね。まあ、話としては結構な飛躍だと思うんですよね。なんで動いてるの、うん、みたいなのってなるんですけど、まあ、一つの偶話として見たときに、初めに与えられたものじゃないものによって人は生きることもあるっていうのを描いてることだと思うので、うん、なんかその、違和感なく受け入れれることはできるなとは思って、
うん。
うん。まあなんかありじゃねって僕は見てたんですけど。
うん、確かにちょっとなんか、まあ、よく考えるとどうなんみたいなところは、
うん、
まあ結構指摘しようと思ったら指摘できるじゃないですか、はい、今回別に。
はい。
まあ結構その、最初の方は結構 自然のその弱肉強食感結構全開にやってたのが、
はいはい、
後半のあの一致団結感って、
はい、
急になんかそこちょっとリアリティから結構外してくる感じにやっぱ収まっていくのとかって結構ちょっと飲み込みにくいっちゃ飲み込みにくいと思うんですよね。
うんうん、
よく考えると、
うん。
けどなんか、でも見てて全くその嫌な感じしないっていうのはなんかそこに至るそのドラマだったりとか、まああとアクションとか絵とかも力なのかなっていうのもすごいある。
うん
なぁとはすごい思ったんですよね、そこは。
うんうん、
もう、有無を言わせないからみたいな、
うん。
っていう感じがあるから、なんか、見てる間は全然そこになんか違和感を覚えたり全然しなかったんですよね。
そうですね。まあ、最後、ちゃっかりとクマが話してるとこは、明日からは追いかけるぞで終わってもいいんじゃないかなと思いました、そこは。
ね、まあまあそうなんですよね。うん、そうそう。だし、その、まあその、越冬の時だけでいいじゃん、みたいな。
うん、
その、なんというかその、休戦というかその、一致団結するの、みたいな。
うんうん、
普段はもう、弱肉強食バリバリやってきますんで、みたいな、
うんう
ん。でも全然ありかなと思うんですけど。まあ、そこなんかや、うん、まあ、まあ、そこまでやっちゃうとなんか、やっぱり。まあ、これもまた、子供に聞かせる物語なので、
うん、
っていうのはちょっとあるかなっていう。
うん、そうですね。生存競争のシビアさ、異常に強調されてたと思うんですけど。
ね、いや、そうなんですよね。
うん、
結構そこ、まあ、ヒックとドラゴンも結構ちょっとシビアめだったじゃないですか。
はい、はい、はい。でしたね。
まあ、その弱肉強食感とか、
はい、
まあ、欠損とかですよね。
はい。
人体の欠損とか、その辺やるんだみたいなところまで、
はい、
まあ、踏み込んでたと思うんですけど、
はい、
結構それ、今回の野生の島のローズは結構最初から全開って感じでしたよね。は
い、うん。結構殺し殺されバチバチで、
そうそう。
結構印象的なのが、やっぱりオポッサムの子供のうちの一匹が平然と食べられてそのままスルーするっていうの
を。ねあれ、まあ、まあ、結局生きてましたけど、あれ結構な、子供の死を結構笑いにするの結構すげえなって思いましたよね。
あ、あれ一匹減ってませんでした、あの後。
いや、生きてはいました。
あ、本当ですか、
確か。
あ、そっか、うん、僕減ってたと思ってた。
減ってはなかったですけど、
はいはい、
多分。減ってはなかったはずです。生きてるよみたいな感じで最後出てきましたけど、
はいはいはい、
けど、まあ、まあ仮にも亡くなったかもしれないみたいな感じで、ああしゃあねえなみたいな感じで結構そこ映画としても笑いどころみたいな感じになってたのが、はい、まあ、結構すごいですよね。
うん、そうなんですよね。なんかあのボッサムのピンク尻尾ってその子育てのことを得母親としての先陣を切ってる人としてメンターとして。
うん、
いるから、めちゃめちゃ子供をちゃんと見る人として登場してくるけど、一瞬その子供が一人死んだみたいになっても、結構スルッとスルーしちゃうし、うん、で、その前のシーンで、子供の名前覚えれてないので、もうそれ前の子供だよみたいな子供から突っ込まれて、あ、そうだったわみたいな、あ、じゃあ前の子供どうなったのみたいなのをすごい考えてみちゃうというか、だからその、はいはい、今生きているものに対して、大切にするっていうのと、死んだものに対するドライさが平然と共存してる世界観で、
うん、
そこはすごいなと思ってたんですけど、うん、
ね、そこちゃんとやるんだみたいな。だから結構最初はなんていうんですかね、そこにちゃんと説明というか、リアルだったり、なんかそこの説明ちゃんとするんだみたいなのは結構強調してるなと思って、
うん、
最初野生動物の言葉ロズわかんないですけど、
うん、
学習してから分かるようになるじゃないですか。
うんうん、
なんか、ボン100のアニメ映画は、そんな過程なく喋り出す、交流始まりますよね、
うん、
みたいな、
うんうん。
そういうとこしないんだ、みたいなとか、うん、なんか、律儀ですよね、そこは、ね、
うん。そうですね。なんか、そのリアリティラインの確保の仕方は結構、本作独特だなとは思ってましたね。
うん。
うんうん、
そうなんだよな。だから、まあ、結構お便りでその現実社会を感じさせる作品でしたみたいなところという意味では、まあ世界のシビアさとかも、まあ世界は弱肉強食だよみたいなのをあえて前提として出しておいて、いやちょっと違うでしょみたいな、違うところもあるよみたいな、そういう論理だけで動いてるわけじゃないよ世界はみたいなのをやっぱ描きたいっていうのがやっぱすごいあるからだと思うし、まああとすごい他者との相互理解という意味でも、あのコミュニケーション取れるまでの理由付けもしっかりするみたいな。っていうのはなんかすごくなんか現実社会において大事なことだよなみたいなのとかも描いてるのかなっていうのはすごいやっぱ思いますね。
うんうんうん、そうですね。はい。じゃあお便りからの話は ここぐらいまでにして、では我々からトピック出していってみようかと思うんですけども、どこがとかってありますか？
そうですね。僕まず、ロズのデザインが好きっていうのがあるんですけど、
はい。
可愛くないですかっていう、可愛くないですかっていうのはあれですけど、お手伝いロボット、というか、
うん、
人にこう、奉仕するためのロボットみたいな感じで、
うんうん、
で、めちゃくちゃしつこいみたいな感じはすごいベイマックスっぽくていいなって思ったし、
うん、
あのしつこさ、狂気にも見えるみたいな感じが垣間見えるのがすごい好きなんですけど、ロズの最初の。ああいう描写がすごいいいなと思って、
うん。
で、しかもやっぱ最新鋭だから、すんごい多機能じゃないですか、
うん。
体の中がいろんなもんが出てくるみたいなのが、なんかもうそれ見てるだけで結構楽しくって。
うん
うん、もうそれ何その破壊兵器みたいなの出してくるじゃんみたいなとか。みたいなとか、ああいうのとか見てるだけで結構ワクワクしちゃうなっていうのがまずちょっとありましたね。
あれ、配達途中だったと思うんですけど、
はい、
多分、店頭デモとかもやるんでしょうね、あれ。だから、背中からこう、プロペラが出て、そこに光映して映像を投射してる機能あったじゃないですか。あれ多分、店頭デモとかでやるんだな、とか。
あ、そうそうですね、そうですね。そうそうそう。するんだと思うんですよね。
うん、
なんか、ネオンサインみたいな、パパーみたいな出すとか。
はい、
あと、地道な宣伝活動をやっていただくためのステッカー貼りとか、はい、笑っちゃいましたけどね。
いやだから営業も兼ねてるんでしょうね。
うん。
あいつ自身が。
そうそうそうそう。もう、とにかくおせっかい、仕様的におせっかいに作られてるのが、本当に面白くって、だからもう野生動物たちにめちゃくちゃ嫌われ続けるのが、まあ、そりゃそうよな、みたいな。
うん、うん。
明らか異物なのもあるし、めっちゃ構ってくるし、みたいな。
うん、うん。
そこがね、やっぱね、ちょっともう冒頭からやっぱワクワクしちゃうというか面白いなと思いながら見てましたね。う
んうんうん、で、僕、吹き替えで見たんですけど、声が綾瀬はるかさんなんですよ。
はい。
だからやっぱりその、柔和な声なんですけど、同時に無機質っていうのが、めちゃくちゃ合ってて、すげえ良かったと僕は思うんですよね。
僕、字幕版で見たんで、
はい。
でも、予告編結構吹き替え版で流れてたから、はい、まあ、ちょっと、聞いてはいたんですけど、
はい、
綾瀬はるかのロズもいいなぁと思ってたんですけど、
はい、
良さそう、やっぱいいんですね。
いや、良かったと思います。だから、
うん、
綾瀬はるかさん、そういう AI 音声とか、そういう、カーナビの声とか、めっちゃ合うんじゃないかなと思って、めちゃめちゃ柔和で優しげだけど、なんか根本的なところで感情ないんじゃないか、みたいな。
ああ、でもそういえばあれですよね。綾瀬はるかって僕の彼女はサイボーグとかやってましたよね。
ああ、はいはいはい。
サイボーグ役やってましたよね。思い出したけど。だから、ある意味お手の物だったのかもしれないっていう。
いや、なんか合ってるなと思いました。うん。なんか素の喋り方があんまり、なんだろうな、その、感情を頑張って出そうとしてるような感じで喋ってる感じに僕は。うん。その、あんまり癖がない喋り方やと思うんですよ。その個人の癖っていうのが。
うんうんうん、
その癖のなさが、どこか無機質にも聞こえる部分もあるのが、僕はすごい、綾瀬はるかさんのお声の長所だとは思ってるんですけど、うん、なんかすごい合ってたなと思いましたね。
うん、そっか。声で言うと、ですけど、字幕版、まあ、ルピタニョン号が、まあ、ロズやってるんですけど、はい、でもそれももちろんすごく素晴らしいんですけど、はい、特にチャッカリが、ペドロパスカルなんですよ。
はい、いいなぁ。いいなぁ。羨ましい。
いいっすよ。いい。もう、ペドロ・パスカルの、こう、なんとも食えん感じでやる狐声、いいですよね、みたいな、というか。ちょっとってか、今回のチャッカリってキャラクターが、ズートピアの肉っぽいんだよなっていうか、系統が一緒だから、
はい、
すごくいいんですよね。うん。あれはね、もう最高だったのと、あと、ロズを連れて帰る、
はい。
時に出てくるタコみたいな、はい、浮遊するロボットいるじゃないですか。
はい、
あれが、ステファニー・スーやってて、エブエブの娘さんですよね。
はいはいはいはいはい。あ、
はい。
なるほど。
もうまんまその時の感じじゃんっていう。はい、もうそれがね、もう完璧にハマってて、なんかね、はい、そういうところでもね、すごい良かったですね、字幕版、
はい。吹き替えは、竹立彩奈でした。
ああ、でも、めっちゃ、めっちゃいいっすね、それね。ああ、ハマるな。すごい、 あんな可愛い声でめちゃくちゃ怖いこと言ってくるみたいなのがすごい、はい、いいんでしょうね。
はい。いやー、でも僕はペドロ・パスカルの声で、ちゃっかり見たかったなーって本当思って、うん、僕、バッドガイズの時も、ウルフがサム・ロックエルだったじゃないですか。
あー、そうですね、そうですね。はい。
あれ、むちゃくちゃ良かったんですよ、ウルフ。
いや、良かった、確かに。ウルフ良かったですよね。わかります、わかります。
だから僕、バッドガイズ、吹き替えと字幕、どっちも行ったんですよ。
あ、そうでしたっけ？あ、はい、そうなんですね。
はい。いや、すごい良かったんですけど。
はい。
いや、ペドロ・パスカルのちゃっかり見たかったなっていうのは。
なんかね、ドリームワークスのモフモフ系のかっこいいキャラクターにいい俳優さん当ててくれるよね、みたいなのは、ちょっと、ありますよね。はい、その、バッドガイズのサム・ロックウェルにしろ。
はい、
長靴を履いた猫のアントニオ・バンテランスにしろ、感じはちょっとありますよね。
いや、ちょっとそこね、分かってる感があるなって。
ねえ、なんか、お、分かってる、いい、それがいい、みたいな。
はいはい。
っていうのはやっぱあります。
はい、ディズニーとかよりも、声のチョイスがちょっとダンディーに寄せてるなと思うんですよね。
そうですね。ダンディーに寄せてますよね。
いや、そこがね、いいですよね。エモとタスクもむちゃくちゃ良かったですよ。
あ、そうなん
です、ね。すごく良かったです。はい。
ちょっと、2回目は吹き替えで行ってみようかなっていう。でもう一回見に行きたいぐらいには、やっぱ、アニメ表現というか、なんていうんですかね。で、これも思ったんですけど、ずっとアクションしてるじゃないですか、今回。
はい。はい、
もうずっとアクションばっかりじゃんっていう意味では、トワイライト・ウォリアーズとほぼ変わんないぐらいの濃さなんですけど、
そういう意味
では
。はいはいはい。
なんかずっと追いかけっこしてるなっていう感じ。
はい。
そのなんかしかもそれがすごくシームレスで、アクロバティックでもあるし、っていうのが本当見ててすごい心地よかったですね。
うん。あと、まあ、ロズが、こう、可動域がもう自由なんで、めちゃくちゃいいアクションをするんですよね。
うんうん
うん。そこも良かったですね。
最初の卵をちゃっかりと奪い合うシーンとかも結構、うん、もうこれでもかってぐらいやってくれるし、
うん。
で、やっぱ最後クライマックスあたりのもう、大決戦みたいなところもすごいやっぱり面白いし、
うん、
本当にちょっと動きというか、アクションの展開がやっぱすごい見事というか、
うん、
ヒックとドラゴン以上になんかこういうアクロバティックだったなという気はすごいしました。
うん、そうですね。あとちょっとこれ確証を持てないまま見てたんですけど、やっぱ本作ってディズニーの動物描写のアンチテーゼなのかなっていうのは、ちょっと邪推しながら見てたんですけど。まあ、もともとドリームワークスってディズニーアンチをやってたわけじゃないですか。
まあ、そうです
ね。シレックの時から。そういうところ
ありましたしね。
うん、はい、あ。で、まあ、本作、まあ、ディズニーだと、動物の善悪って明確に分かれるじゃないですか。
はい、はい。
善側の動物、悪側の動物って、殺そうとするのは悪側の動物だけみたいな。感じあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、やっぱり本作って基本的に全員が殺し殺されしてるっていうのがあったかなと思うし、その違う動物が一緒にいた時に、そもそも前提としての共存は無理でしょっていうのは、僕、ズートピアに対するアンチテーゼなのかなってちょっと見てました、そこは。うん。
なるほどな。結構そういうとこもあるのかもなーっていうのと、うん、まあ、あと、まあ、クリス・サンダースって人が結構まあ、異なる種族との対立というか、
うん、
野生の中におけるみたいな、うん、結構ずっとやってる人ではある感じはするんですよね。うん、やっぱヒックとドラゴンももちろんですし。
そうですね。
なんかそことのなんかこう、異なる種族同士との絆みたいな。
はい。
っていうのは、まあ、ずっと、ちょっと僕ちゃんと見てないですけど、野生の声とかでしたっけ、ハリソン・フォードと犬か、
オーダー。ああ、ははは。
か、交流みたいなやつありましたよね。うん、ちょっとタイトルがうろ覚えなんですけど、うん、あれも確か。うん、クリス・サンダースだった気がするんですけど、
うん、
なんかまあそういうのを繰り返し描いてる人だからこそ、なんかその辺のなんというか、やっぱその多種族のその歩み寄りみたいなのをやっぱ描く上で、その対立という構造っていうのはしっかりやっぱ描かないと、やっぱそこまでたどり着けないっていうのがやっぱあるから、
うんうん、
そこは結構なんかしっかり描きたい人なのかなっていうのはやっぱあります、
うん、うん、そうですね。ズートピアは特にその肉食動物と草食動物が共存してっていう、で、それぞれの本能を否定する方 好で共存してると思うんですよ。
うんうん、
肉食動物だからって、はいはい、他の動物を襲うわけじゃないよっていう、
うんうん、
ある種のステレオタイプに対するそうじゃないっていうメッセージを込めてズートピアは作ってると思うんですけど、ただやっぱりその動物っていうメタファーを使ってそれを描くと、じゃあ動物本来の性質ってなかったことにされちゃうんですかみたいな風な見え方もしちゃうと思うんですよね。
うん、
それをやっぱり本作って、いや、動物は基本殺し殺されですっていう、シビアなサバイバルしてますっていうのを前提として描いてるっていうのも、結構、なんていうか、意図的なのかな、どうなのかなって、まあ、本作原作があるから、ちょっと厳密には言えないかもしれないですけど、まあ、そんな風には見えました、僕には。
うんうん。
うん、
そうです。ちなみに、ハリソン・フォードが出てるやつは、野生の呼び声でした。
はい、あ、はいはいはいはい。
失礼しました。はい。
そうですね。だからまあ、本作結構、そこの自然描写のシビアさはやっぱり面白みの一つかなとは、思いましたね、うん。うん。
はい。
だからこそロズは異物だっていう。
うん。
そもそも他に奉仕しようとする個体っていうこと自体があまりに異質なものとして、あるなっていう。
他者のためにみたいな。
うん。
っていうのはやっぱない考え方ですよね、野生にはね。
うん、まあ、それはやっぱりその、ロズにとって本能がそれだからだとは思うので、うん、
そうですね。
なんかそこでこのロズ自体を過剰に崇高なものにも仕切ってないっていうのも、なんか見やすさのようには気もしました、そこは。
うん。そうですね。まあ、本当なんか、ロズとその野生動物側とそれぞれの本能というか、持ってるものの交換をし合うみたいな話や、うんではやっぱあるかなとはやっぱ思うので、なんかそこのクロスがやっぱりすごくいいなって僕は思いましたね。
うん、
あと、ロズがキラリをやっぱ育てていく過程みたいなのかも、結構最初やっぱ義務みたいなというか、なんとかプログラム上で定義したものを達成していくことみたいな、チェックポイントを埋めていくみたいな感覚でなんか進めていく、育てるっていうことをやっていきますけど、なんかだんだんそれがこう、彼女の中で変わっていくみたいなのが、なんかすごいいいなというか思っていて。まあそのやっぱ育てていく、その、まあいろいろ失敗とかもしながらやっていく過程とかもすごい、実際に育児って多分そういうところ絶対あると思いますし。で、いざこう、渡りにキラリが出ていくみたいなところの別れのシーンとかは、結構あそこは、涙腺を刺激させられてしまいましたね。
うん。いやロズがボロボロになっていくのが、
はい。
よくって、
はい。
親って、ああ、だと思うんですよ。基本、ボロボロになっていくものだと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
で、僕一番印象に残ってるのが、やっぱり片足が完全にもげって、
はい。
歩くのが、こう、億劫になってるというか、歩行がちょっと不自然になっちゃってるのに対して、義足をつけてもらうじゃないですか。
ああ、はい、はい。
あの状態が、あ、年下手親だってなって、あそこが。
ああ、
うん。いやー、多分もうね、膝とか腰とかボロボロなんだな、みたいな。あと、だんだんね、ちょっとロズ背中丸まってきてるような演技をしてる感じもあって、
ああ。
老いた母だって、感じすごいしてたんですけども。
そっか。だし、やっぱりその、まあもしかしたらですけど、やっぱサイズ感が違うじゃないですか、はい、そもそも二人って。
はい。
だから自然とやっぱかがむことが多くなる。
はい。
よねっていうのもあるのかな、はい、どうなのかな、うんうん、みたいな感じですけど、
うん。うん。そうですね。で、ロボットが出てくるっていうところで、我々はその、ロボットボロボロになる映画っていうものをちょっと頭の中で想像すると思うんですよね。
はいはいはい、
ロボットがボロボロになる映画ってあるじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
なんていうか、人間じゃないものがボロボロになっていくことに対する不憫さに対する感情の動きみたいなのってあると思うんですよ。
はい。
まあ、ロボットドリームズもそれあったと思いますし、はい、まあ、古くは、まあ、例えば、天空の城、ラピュタ。あ、マリオさん、ラピュタ見てないんだった。そういえば。
あ、すいません、ラピュタ見てない。ちょっと、ラピュタ例えがよくわからない。まあまあ、はい、ロボットが出てくるのは分かります。はい、巨神兵ですか、はい、あれ、なんか、わかんないですけど。
まあ、ロボットが出てきますし、はい、まあ、例えば、人形とかね、
うんうんうん。
動く人形がボロボロになっていくもの。で、人間と十分なコミュニケーションが取れないものが、ボロボロになっていくっていう それって動物ものとかもその側面あると思うんです。
うんうんう
ん、なんか、犬がひたすら飼い主を追っかけていくものみたいなのってあると思うんですけど、
うん、
で、本作、まあ、なんとなくその気配はあったわけですよね。もう、主役がロボット。はい、あ、もうなんか、よからぬことが起きるな、みたいな感じあったんですけど、結果的に見てみたら、その、まあ、ロズボロボロになりますけど、その種の感動とはまた別のものだったな、と思って、
うんうんうん、
そうやってやっぱりその、ロズの体の傷とかが、自動的なものじゃないからなのかな、と思ったんですよね。
うんうん、
やっぱりその、十分な主体性が与えられてないものがボロボロになっていく、も不憫さじゃなくって、やっぱりロズは親であることを選んだからボロボロになってるわけじゃないですか。
はい。
ものすごい主体性に根ざした傷だと思うんですよね。
うん。
なんかそこに感じる感動ってその不憫さとはまた別種だなと思って、
うん。
なんというかこの一人の個人が何かを達成したものに帯びてる感動だと思うんですよ。それって。
ああ、はい。
で、キラリが飛び立った後、ああ、よっこいしょ、みたいな感じで、見ているのって、うん、ああ、見送った、見送ったわ、みたいな感じで、こっからどうやって生きていこうかな、みたいな。
うん、
でも、やり遂げましたよね、っていう、その、あなた、体ボロボロですけど、それ勲章ですよね、みたいな感じやなと思って。
そうです
ね。はい。いや、僕、それを見てて、あ、これ、ファーストキスの松村北斗のお腹周りだわと思って
。そこでファーストキスが重なる
積み重ねた時間が持った重みだわと思って、これが。
そうですね。確かに。重みですよね。そう。こうもう足ももう義足になりましたし、新品だった頃のツヤはもうないですが、みたいな。で、なんかそれをやっぱなんか、やってる時はもうそこが精一杯で、なんかそのこと気づいてない。
うん。
不思議もちょっとあるというか、
うん、
やっぱなんか最後見送った後に、あ、待ってって気持ちになるのって、もうやっぱ終わったからそこに気づくもの、
うん、
瞬間だよなって思って、うん、だからやっぱもう崖ギリギリまでキラリのところ走っていって、ほんとギリギリもギリギリの木掴んで伸ばせるところまで伸ばしてキラリを見てあの表情するじゃないですか。
うん、
結構あそこ、うるうるしちゃいましたね、ほ
ん
と。ちょっとやっぱ、あれを思い出しますよね。6歳の僕が大人になるまでのお母さんっぽい感じですよね。
は
い、
そうですね。それは、そう思いました。あと、キラリが首長と訓練してるシーンで、すごく、ちゃんと飛べるようになるシーンは、
はい、
あそこはやっぱ、その、ヒックとドラゴンを思い出して。
ああ、そうですね、はい。あそこの練習シーンというか、てか、飛翔シーンはやっぱりもうさすがですよね。
うん、うん。僕はヒックとドラゴンの飛行シーンが、特に初めて飛ぶシーンが、全部の映画の中で一番いい飛行シーンだと思ってるんですけど。
わかる、わかる。わかる。
その、映像的な凄さもそうなんですけど、やっぱり意味ですよね。飛べるっていうことはさ、っていう、
はい、
その意味が完全に合致してるじゃないですか、うん、あそこって。ただ飛んでるんじゃなくって、はい、自立したっていう。
そうですね。
その意味のシーン、だからやっぱりヒックとドラゴンの初めて飛ぶシーン、ほんと素晴らしいと思ってるんですけど、ちょっとそれに近しいことをやろうとしてるなと思って。
いや、あとそうだ、飛ぶ練習シーンのところで、サンダーボルトさん。
はい。
なんかめちゃくちゃイケオジな鳥が出てきたが、みたいな。
はい。
あれも若干なんかトワイライトウォリアーズ感あったぞ、みたいな。いいイケオジが、てかまあ首長もいいおじさんキャラでしたけど、
はい、
そういう意味でもなんかね、いいなって思いましたけどね。
うん。なんか、ツボを心得てる感じしますね。
うん、いや、本当にそうですね。もうそれは本当やっぱ、わかってらっしゃるというか、
うん、
一応人間出てくるっちゃ来るじゃないですか、
はい。はい。
びっくりするぐらい空気でしたけど。
なんかもう人間主役じゃなくなってる感じするなと思いました、あの世界。
ね。オペレーターとかでしか人間の存在出てこないじゃないですか。
はい。
けどなんか野生動物かロズにものすごい人間味は感じているみたいな、なんか不思議な逆転現象が起こっててみたいな。
はい。
そこもちょっと、不思議というか、なんか彼らの姿を見てなんか改めて人間性とは思うをなんかもう一回考えるのかみたいな感じではあるのかなと思って。
うん、
で、あとやっぱいろいろなところにこうメッセージもこもってるよなって思ったんですけど、キラリたちが渡りをしてるときに、
うん、
だいぶ環境の変わった地球の姿が映るシーンとか、
はい、
結構、
はい、
あれやっぱ意識的に入れてるよなってやっぱ思っちゃいました。
そうですよね。
ゴールデンゲートブリッジがもう水没してて、うん、そこをクジラが泳いでいるみたいな、
はい、
ああいうのめちゃくちゃもう完全意図的にやってるよなってやっぱ思いましたよね、
はい、うん、いや人間はもうコロニーの中で生きてる感じですもんね。
そうそうそうそう、なんかしかもその近未来像がやっぱりあのシドミード感って言ったらいいんですか、
はい、
あのなんか一昔前の近未来感と言ったらいいんですか、はい、みたいなデザインの中になってて、
はい、
こっからなんかもし続編とか、まあ、一応なんか企画としてはあるっぽいんですけど、
はいはい、
まあ、ってか元の原作はシリーズものなんで、まあ、全然ある話ではなろうと思うんですけど、はい、人間ってどう絡んでくんのっていうのはちょっと思いました。
うん。いや、だってもう次やること、ロズの心の秘密を人間たちが探りに来るしかやること残ってなくないって、ちょっと思っちゃうんですけど ね。
もうなんか、人間バーサス戦のなんか戦争ですかみたいなことになりそうですがみたいな。っていうか、まあ、元が文学シリーズがどんな感じなのかがね、全然わからないんですけど。
はいはい。うん。
あ、でもなんか、ちょっと聞いた話なんですけど、
はい、
ロズに口がないじゃないですか。
はいはいはい。
原作は口あるらしいんですよ。
はははは。
けどやっぱ今作口がないからこそ感あるじゃないですか。うん、表情の豊かさというか、
うん。
やっぱ口という情報がないからその動きで表現しなきゃいけないし、みたいな。
うんうん。
ところがすごいあるなぁと思って、なんかそういったところもすごいやっぱ映画にする上で、どういう風なこう、引き算をしてどういう風にこう映画として面白くするかみたいなのがすごいこだわって作ってるんだなっていうのはすごい感じましたね、そういえば。
うん。うん。そうですね。あとその親になるっていうことの描き方、ちょっと冒頭でも話したんですけど、うん、あれすごい良かったなと思ってて、
はい。
まあ、例えばその女性だと、まあ、自分が妊娠して子供を産むから、親の自覚生まれるよねとか、あるいはその血が繋がってないと本当の家族にはなれないよねみたいなのって、まあ、あるじゃないですか、そういうのって。
うん、はい。
で、僕、ちょっとそれ疑ってるんですよ。もちろんその血が繋がってるからとか、お腹を痛めたから生まれてくる何かもあるとは思うんですけど、僕、それも物語やと思うんですよ。そうだとそうなるっていう、血が繋がってるから家族になるとか、お腹を痛めたから愛情が生まれるっていう物語なんじゃないかなと思ってて、本能だけじゃなくって。で、それとは別に、その、なんというか、そういうのじゃなくても、人が親の愛情を持ったりすることが生まれるっていうことも描いてる話なんじゃないかなと思って。だから、やっぱりロズは別にその機能を持って作られたものではないですけど、本人のその学習能力を持って、結果的にその親になるですよね。その、
はい、
別に生物としてのガンとして生まれたわけじゃないけど、それになろうとしてなるっていうことができるようになるっていうのは、僕結構すごい大事なことを描いてるんじゃないかなって思ってて、その、後天的に身につけられる親の愛というか、まあ愛情全般だと思うんですけど、
うんうん、
それって後からインストールしたプログラムかもしれない。自動的に与えられるものじゃなくて、
うん、
で、それによって、なんというか、親足りえてるみたいなのが、どこか心地よさを覚えながら見てたんですけど、うん。まあ、それゆえにちょっと引っかかる部分があって、
はい、
ロズがだんだん女言葉になっていくんですよ。
あー、なるほど。
はい。で、それが引っかかっていて、
うん、
で、もちろんその、鳥のひなを育てるっていう意味で、その役割が母鳥に預けられてるのは理解できるんですけど、それによって、ロズのジェンダーが女性になる必要なくねって思いながら見てたんで、その。
ああ、それはそうですね、
うん。
その子供を育てるっていうのが別に後天的なものであり、その育てるものの何かみたいなのは別に決まったものである必要でないよね、
はい、
みたいな
です、ね。はい。その、野生の動物界における母親の役割っていうものをロズが身につけてたんだとしたら、それが人間のジェンダーに染まっていくの違和感しかなくって。
なるほど、そうですね。
だって本来的に持っているロズってジェンダーレスなわけですよ。ただのロボットだから。
はい。
で、そこに野生の役割としての 母鳥の役割を持ったら人間の女性のジェンダーになるの意味不明すぎるなと思って、それに紐づいてるの人間の母親っていう役割だし、あと綾瀬はるかっていう声しかないぞって思ってたんで
確かにな、うん、なんかそこは、うん、言われたらそうですね、
はい、うんうん、いや僕そこテーマ的なブレだとさえ思ったんで、
うんうんうん、
ただその多分言語版だと別に女言葉とかじゃないと思うんですよ。もちろん声がルピタニョンゴなのはそうだと思うんですけど、別にそれは声がルピタニョンゴなだけであって、
あ、
そのロズのジェンダーが女性になるわけではないと思うんですよ。
確かに字幕版で見た時僕はそこまでそなんか違和感は思えなかったのはそこなのかな。字幕で読んでしまってるから、その字幕が別になんか過度になんか女性っぽいかっていうとそうでもなかったような気がするので、
うん、
そこは吹き替えだからなのかわからないですけど、
うん、
まあ、声がまあ女性、まあね、どちらも女性がやってるっていうのも含めて、そういうニュアンスがどうしても乗っちゃうのはあると思うので、
うん、
確かにそうですよね。その血のつながりとか種族とかを超えて子供を育てるみたいなところとか、
うん、
あと、まあ、一種の疑似家族の話でもやっぱあるから、
うんうん、
そういったところのいろいろななんかこう、縛りとかが取っ払われていくみたいなことは結構やっぱ大事なテーマだったはずなので、なんかそこをもうちょっとエクスキューズというか、もうちょっと踏み込んでもよかったところなのかもっていうのはちょっと聞いていて思いましたね。
まあその、子供に語りかけるときに、その柔らかい口調が、いわゆる母親言葉みたいなものになるのは、よくあることだとは思うんですよね。
うんうんうん、
その強くない言葉になるように語りかけようとしたときに、すごい母親的な言い方になるというか、その女性の口調になるみたいなのは、
うん、
なんか多分そうだとは思うんですよ。その、
まあ、まあそうそうですね。
うん、
なんとかでちゅよみたいな風な語りかけしちゃうとかみたいなことですよね。はい、
その何々なのみたいなその聞き方とか。
うんうん、
何々なのっていう言い切りの言葉とか、
うん、
そうやって柔らかい言い方ですけど、同時にそれってその女性的な口調とされてるものっぽくなっちゃうと思うんですよね。
あ、
まあだからロズが必要なものとしてそれを学習したとも言えるかもしれないんですけど、
うん、
ただまあなんだろうな、なんかねズレが生じちゃってる感じがするんですよ。その動物っていうメタファーを使ってるから、その人間のジェンダーになるのおかしくねみたいな気持ちも生まれちゃうし、で。
そうですね、なんか。
うん。人間の母親とガンの母鳥の役割違うくねとか、その、いろんなものがずれてるのを一つにまとめていってるから、はい、あれあれあれあれみたいに、ね、なるところはあって。
そうですね。あとその野生動物のその弱肉強食、うん、の論理が後半結構偶話の中でないことにされちゃうみたいなところとかも、
うん、
まあ似た病理っていうかことかなと思うん
で、うん、そうですね、確かに確かに、
うん、まあなんかこっち立てようとするとこっち飲み込みにくいみたいなところも含めて、
はいはい、
ロボットドリームズっぽいなって思う。
ああ確かにね、あれもこう
あれもちょっと、
うん、
こっち立てようとするとえロボットを買うことってさみたいな話、はい、押し出すとちょっと途端に飲み込みにくい話になっちゃうみたいなことをちょっと見てるとか、はいはいはい。
そうですよね。だから、こう、複数の意味が同時に存在したまま、そのまさにミルフィーユのように意味が重なったまま話が進むんですよね。
うん、
厳しい野生界の話であり、人間の家族のメタファーの話であり、みたいなことが同時に進んでいって、で、その同時に進んでることが本作の魅力ではあるんだけど、ふとした瞬間に、あれこれって同時には成立しないですよねみたいな感じに、
うん、
喉に引っかかるタイミングがどっかである作品でもあるかなとは確かに思います、それは。
ね、いや、でも、今後でもそういう作品のことをミルフィーユって例えていくんだろうなって思うと、ファーストキスめちゃくちゃ刻み込まれてる内容だと思いましたけど、はい。ミルフィーユってなんやねんって人は本当にファーストキスを見ていただくとして。
はい、そうですね。だから、うん。メタファーはどこまで行ってもメタファーでしかないし、偶話はどこまで行っても偶話でしかなくって、はい、あんまりその一義的な意味を求めすぎてはいけないなって、あくまで本作は 動物とロボットがわちゃわちゃする話っていう。
そうなんで。そうです。もうとんでもないぐらいずっとアクションしてますので、
はい、
それだけでもね。いや、ほんとずっとアクションしてるなって思ったんで、
はい、
この感じちょっとなんかあれなんだよな。ピーター・ジャクソンのホビットを見てるときと同じような感覚なんですよ。
はい。
ずっとアクション活劇やってるみたいな。
はい。
しかもそれがグリングリングリングリンシームレスでずーっと動くみたいなことを、なんか長尺でやってるみたいなのを今作やってて、いや、それマジですごいんですよね、みたいな。
うんうん、
っていうのは本当思いますし。
うん。
多分その今回、まあ多分作、あの、アカデミー賞とかにもノミネートされてて、結構今年は特にあの、ちょっと、うん、まあ、たまにあるあの、ディズニーがちょっと弱い年みたいな。
はいはい。
時期ともちょっと重なってるのもあって、まあなんか多分、ちょっと久しぶりに、ドリームワークスのアニメ作品撮るんじゃないのみたいな。長編アニメーション賞っていうのを。
うん。
多分シュレックぐらいしか撮ってないんですよね。ドリームワークス確か。
はぁ、あ、はぁはぁ。
そう。ヒックとドラゴンという名作はあるにもかかわらず、その年はトイストーリー3が撮ってるんで。
あー、邪魔だな、そいつ。
もう最悪にタイミングが悪いっていうかね。
それは最悪のタイミングですね、それは。
最悪のタイミングというかね、っていう状態なんで、そうですね。今年は本当にあの、まあ今年あの一応、インサイドヘッド2っていうのはありますけど、あのもう全然賞レース的にはもう、ライバルは別の作品なので、
はい。
ローズのライバル。はい。
いや、でも、撮れてもいいと思います、本作は。
いや、本当に、ちょっと撮ってほしいなっていうか、いや、もうなかなか、出せないレベルの作品というか、
うん、
いや、エポックメイキングの作品になると思うんですがっていうか、
うん、
いや、本当バッドガイズとか長靴を履いた猫からここまで来たなっていう感じが結構ありますね。やっぱアニメ表現としてやっぱり。
そうですね。ちょっとバッドガイズは僕見てて、あの長靴を履いた猫見てないんですけど、やっぱちょっと情報量少ないなと思ったんですよ、バッドガイズ。センスはいいけど、情報量少なめやなと思ってたんですけど、はい、本作情報量すごかったなと思って。
そうなんですよ。すんごい情報量多くて。
はい。
で、やっぱその、ちょっと 2D っぽさというか、いわゆる 3D のあの、フォトリアルなものから離れたアニメ表現みたいな。
うん。
ものをやっぱ今積極的にやっぱやって、それの到達点かなっていうか。
うん。
本当になんかロズが本当キルッとメタリックなところから本当にあのフォトリアルじゃないその 2D っぽいアニメ表現のところにこうだんだん馴染んでいく感覚っていうのが本当すごいなって思ってて、
うんうん、
あのシームレスさは本当になかなかできることじゃないなって思いましたし、うん、いやちょっとこれは賞レースめっちゃアカデミー賞でも応援したいなって思ってますね。はい、
うん、ちょっと注目したいなっていう感じですね。
うん、
あとなんか触れとくことありそうですか？
そうだ。ああ、あと音楽良かったっすけどね。
はいはいはい。
いや。いや、まあちょっとヒックとドラゴンの音楽が強すぎるのはあるんですけど、正直。いや、結構それに肉薄するレベルでいい劇版だったなっていうのはやっぱありましたね。
うん、
ちなみに僕、劇版好きになった結構きっかけぐらいの作品なんですけど、ヒックとドラゴンって。
なんかコンサートとかもやってましたよね、ヒックとドラゴンって。
あ、そうですそうです。もう。僕行きましたよ。本当に。わざわざ東京まで。
はい、あ、はいはい、あ。
もうそれぐらい、本当に、素晴らしいなって思った、きっかけの作品だっただけもあるので、まあちょっと音楽もちょっと今回期待してたんですけど、いや、良かったっすね。
そうですね。なんか、ヒックとドラゴンに次ぐぐらいのドリームワークスの代表作になってもいいのかな、どうだろうっていう。
と僕は思ってるんですはい、は思ってるんですが、っていうか。はい、いや、てか、やっぱもう、みんなもっとドリームワークスの作品見ようぜっていうのはやっぱあるんですけど。
はいはい。
そう、ヒックとドラゴンも、ね、はい、見られてないですよ、意外と、みたいな。
いやー、ですよね、ですよね。うん。
そう。いや、もっとみんなに見てほしい作品だなってやっぱ思ってますし。
はいはいはい。
そう。とか一時期全然劇場にかからない時期とか、ありましたけど。その中にこそやっぱいい作品眠ってたりするんで。
はいはいはい。
そこはマジでちゃんと、まあ映画好きな方とかは結構掘って見てる方多分いるとは思うんですけど、本当に一時期ちょっと全然やらなかった時期に DVD するとかになってたガーディアンズとか、
うん、
クルードさんちの初めての冒険とかめちゃくちゃいいので、ぜひ見ていただきたいなって思ってますけどね、ずっと、うん。はい。
はい。では、そんな感じで。 野生の島のロズの話は終わっとこうかなと思います。はい、ではお知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は2月22日土曜日開催予定です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第200回野生の島のロズの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。